7月10日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送高橋陽一の OK 工事アープ。朝6時を過ぎました。おはようございます。数量政策学者の高橋陽一です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。今週の OK 工事アップはお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場。今朝は各週水曜日のコメンテーター高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
そしてよろしくお願いします。飯田さんが今週お休みということで、高橋さんに代打お願いするの多分これで2回目になるんですよね。
飯田さんはどちらに、
ちょっと遠いところに今向かっておりまして、なんかこうゆっくり休もうと思ってとある場所を選んだそうなんですけれど、季節が真冬だそうですよ。
なるほどなるほど、そういうところですか。
そういうところに行っちゃったって言ってましたね。冬物を用意しなきゃってね、おっしゃってましたけど、
まあね、体気をつけてくださいね。
もし聞いていたら飯田さん。そして高橋さんとこう、はい、私の共通点といいますか、やっぱりこうゴジラが大好きという部分で、昨日から実はですね、ツイッター上では明日はゴジラジオになるんじゃないかみたいな、そんなつぶやきもあったんですけれど、最近ですとキングオブモンスターズっていうゴジラのハリウッド版ですよね、公開されましたけれども、高橋さんは何回ぐらい
見たかな、何回見たかなっていうレベルでですね、いや多分5回ぐらいは見て
ます。5回ですか、
いや案外暇だから、年取ると暇になるんでね、それでね、時間が空くでしょ、はいはい、その時に2時間ぐらい空くこと多いんでね、うん、2時間3時間空いてる時には、映画を見るっていうのが、都会で どっかにいなきゃいけないでしょ。
そうですよね。
その時に映画館って非常に便利でね、という のに私なんかは、シニア割引だから。
なるほど。
1200円でね。ゴジラだったら3時間近く時間潰せるでしょ。
そうですよね、ハリウッド版結構長いですからね、
特に夏になるとね、もう非常に映画館はいいですね、
涼しくて。確かに確かに。私まだ2回しか見てないですけれど、ちなみに私ずっとちょっと高橋さんにお伺いしたかったんですが、はい、ゴジラの中で好きな怪獣って何ですか。
ゴジラ、実はちょっとアンギラスなんだよね。ゴジラの逆襲の時に出て
きた。同じです。
そうあれなかなか可愛らしいじゃん。
可愛らしいです
よ。コロコロ丸まったりしてね。
アルマジロみたいなね。そうアンキロサウルスみたいなものをちょっとこう怪獣にしたのがアンギラスで、
なんかね、中に人が入ってる感じがしてね。
それは言っちゃいけないお約束ですよ。
足が長いじゃん。本当あんないな、足な長くないと思うんだけど、と思うのはなかなかいいなと思って。
そこも含めてですね、怪獣映画ですからね、また後ほどゴジラの話はたっぷりとしたいと思います、高橋陽一さんと一緒にお送りしていく高橋陽一の OK コージーアップ、この後8時までの生放送です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この番組はリスナーのあなたと高橋さんや私、そしてみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについてメールやツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中で紹介していきます。この後7時台、数量政策学者の高橋陽一さんと取り上げるニュースご紹介します。7時台の一番最初、ガチンコニュースアップのコーナーでは、輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も政府は応じずというニュース。おはようニュースネットワーク1本目は、ハンセン病家族訴訟、安倍総理が控訴はしないと表明したこと、そして2本目、アメリカの北朝鮮担当特別代表が EU の高官らと非核化について協議するというふうなニュースです。そして教えてニュースキーワードは、5月の毎月勤労統計調査について。ここだけニューススクープアップでは、イランのウラン濃縮活動、 IAEA が基準を上回ったことを確認というニュースを取り上げます。後ほどたっぷりと解説いただくんですが、この中で高橋さんが気になるニュースと言いますと、
このハンセン病の話ですね、これが大きな話なんですけどね、でも時代の流れっていうかね、当たり前では当たり前ですね、これはね、なんで国が何を争ってるのかよくわかんないです、私役人の立場から見ても、昔のメンツがあるからっていうんで争うんでしょうけどね、ただ人権侵害ってずいぶんやりましたよね、あの病気って言うんだけど隔離するわけでしょ、あれはちょっとすごかったですね、
後ほどたっぷり解説していただきます。ニュースへの率直なご意見、あなたが今一番気になるニュース、そして高橋陽一さんに聞きたいことなど、あなたからの声をお待ちしています。メールアドレスは工事@1212 coz@cozy.com、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。coz@1242.com、ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしていますので、どしどしメール、ツイッターお寄せください。
あなたからの本音のオピニオンお待ちしております。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、高橋陽一さんへということでメールをいただいているのでご紹介します、うん、はい、川崎市に、お住まいの森口さんからいただきました、はい、横浜銀行と千葉銀行の業務提携するという地方銀行が厳しい状況にあることを改めて認識させられました。将来的には資本提携もあるかもしれない、これからの地銀はどうなっていくのか高橋さんに聞きたいです、うん、というふうにいただきました。
あのこの横浜銀行と千葉銀行って大きい銀行なんですね、地銀の中では、はい、横浜銀行資金量16兆円で千葉銀行14兆円ぐらいですからね、まあ、30兆円ぐらいになってすごく大きな銀行になるんですけれど、
はい、
まあ、銀行の中の話ですからね、銀行自体が今他の異業種っていう、あのフィンテックっていうね、あの異業種の方から新しいサービスってんで攻められてるんだ、うん、銀行の中でいや、あの合併してもね、あんまり実はね対抗にならないんですよね。だからこれはね結構限界があって、だから銀行が本当に今のままで多分私はいかないと、あの今クラウドファンディングとかいろいろなのがあってね、銀行の役割がほとんどなくなってきてるんですよね。だからそういう新しい業態の方にあの銀行が変わっていかないとね、多分大変なんで、従来の銀行のままの話っていうのは限界が私あるような気がしますね。
今週は飯田浩司アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝のスペシャルパーソナリティは高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールいただいておりまして、ニュースに関するメールなんですが、松戸市にお住まいのフジモンマックスさんからです。キム・ジョンウン委員長が9月の国連総会に合わせて訪米するとの観測が出ています。一般演説で核放棄を宣言するというのはさすがにないと思いますが、今の実務者協議に向けた動きを見ると訪米の可能性はあると思います。いかがでしょうかというふうに、う
ん、あるでしょうね。あの要するにトランプさんが今度来るときにアメリカに行って、で、あの前回のあの反問点の話っていうのは一応トランプさんが北朝鮮に行ったってことになってるわけですよね、
はい、
だってちょっと入ってったでしょ、だから今度はあの金正恩がアメリカへっていうのは普通なんですよね。そうするとね、なんか会議を見るとこの国連総会っていうのはいいし、だって北朝鮮もじゃあ国連の加盟国ですからね。
そうですよ
ね、うん、それでニューヨークに行ってワシントンっていうのは合うと思いますよ、結構可能性としてはね、
ホワイトハウスに招きたいっていうふうなこともトランプ大統領
言ってるから、はい、うん、だからなんかきっかけがなきゃいけないんだけど、そうするとニューヨークにあの行くって国連総会ニューヨークなんですけどね、それがいいきっかけになるんじゃないですかね。ただどうやって行くのか、飛行機、北朝鮮で飛行機あそこまで飛べないんですよね、おそらく中国が出すんです。
はあ、この後7時台はニュース解説をよろしくお願いします。お知らせを挟んで7時になるところ。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード
です。
7月10日水曜日朝7時を過ぎました。おはようございます。数量政策学者の高橋陽一です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です。今週の OK コージーアップは飯田浩司アナウンサーがお休みしていまして、今朝は各週水曜日のコメンテーター高橋陽一さんがパーソナリティです。7時台もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ7時台はニュースを掘り下げていきます。最初のニュースはこちらです。輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も政府は応じず。
今回の措置はですね、輸出管理を適切に実施する上での必要な日本国内の運用の見直しということになります。ということで協議の対象ではなくですね、また撤回も全く考えていません。
韓国のムンジェイン大統領が半導体の材料などの輸出規制見直しの撤回と協議を日本側に求めたことについて、世耕経済産業大臣は昨日、協議の対象ではなく撤回する考えはないと改めて強調しました。韓国側から事実確認を求められていることについては、今週中にも詳しく説明する場を設けるとしています。ムンジェイン大統領が撤回と二国間での協議を求めてきたということで、日本政府はこれには応じない姿勢です。
そうですね、まあ、輸出 の、 あの優遇っていうんですけどね、その間にあの経産省の発表ではね、不適切 事例っていうのがあってですね、うん、それがあるからっていう話でしょ、はい、だからそれをだから直してくれればすぐ応じるんで、それ直してくれればいいんですけどね、それを直すのっていうのと、まあ、その再発防止っていうのがメインな話なんで、
はい、
なんかにすぐ日本側が措置をやめるっていうのはありえないですよ。韓国側に今ボールがあるって状況なんです。だから韓国の方が何かをしなきゃいけないって話です、
うん、もともとその不適切な事案について説明を求めていたけれども、G20 前までその回答が得られなかったと。
もうなんかすごい長期間にわたってないって話でしょ、うん、だからないからこういうふうになっちゃうんで、だからその不適切な事案に対する、ね、対応をどうするかっていうのは韓国がまずしなきゃダメなんですよ、
うん、そこに関してまずは韓国が説明をしないと、
うん、だから向こうは事実確認って言ってきたから、じゃあそのどういう話ですっていうことは言うでしょう、これからね、
うんうん、関連してメールもいただいておりまして、船橋市の鉄平さんからいただきました、はい、輸出規制の見直しに関して韓国が WTO を訴えていますが、どう考えても日本の対応は真っ当、撤回や協議を求めていますが、これに対応する必要もないと思います。次なる手として韓国はどのような行動に出る可能性があるでしょうか。
だからその事実確認をしてね、日本に言ってくるでしょうね、
はい、
でそれで今までの経緯とかそういうのを日本は説明させるって、そういうプロセスがずっと続くんですよ、うん、でその間韓国が WTO の話するかもしれませんけどね、
はい、
これはね安全規制、安全保障上の規制なので WTO の枠外ですから、多分 WTO は受けない。だからただ単に韓国が世界の世論にアピールするためにちょっと言って、そういうレベルだと思いますよ。
これに関しては世耕経済産業大臣がツイッターでもこうどういうなんていうかプロセスというかロジックがあってこういう対応に至ったかっていう部分はかなり丁寧にご説明されていらっしゃいますよ。
そう、だから日本の報道の中でも、なんかいわゆる徴用工の話の報復っていうことで日本の人も理解してる人多いんですけど、それでは全くそうじゃないんですよ。ロジカルには完全な安全保障上の問題なんで、それはだから徴用工の話あってなくても実はやるんですよね。だから背景としておそらく日韓の間の意思疎通があんまり行われてなかったんですけど、その背景の中には、徴用工の話は入ってるかもしれませんけどね、うん、でもあくまでも背景なので、はい、安全保障上の問題なんですね。だから例えば中国とファーウェイの話っていうのも、じゃあアメリカとファーウェイの話っていうのも安全保障上の問題なんですよ。だからこれは別に WTO とかそういうところでは実は協議しません、はい、
今回のこの輸出規制、優遇を撤回するということですけれども、うん、これは韓国としてはどういった影響が出てきますか。
今まで優遇されてるのが当たり前だと思ってますからね、
はい、
優遇撤回になると一件一件審査ってことになって時間がかかるわけですよね、
ええ、
時間がかかると、サムスンなんかが非常に自分の供給なんか商品の供給が難しくなるから、サムスンの業績なんかは下がるかもしれませんね、うん、
サムスンは中国との取引もあって、今その米中貿易摩擦の影響もあって結構その業績っていうのは落ちてきている
んですね。営業損益なんかは、四半期ベースですけどね、はい、2期連続ほぼその前年の同期比に比べて5割減ぐらいなんですよね。すごく下がってますから、これにさらに追い打ちをかけるって可能性ありますね、
はい。この時間は輸出規制の見直し、韓国が撤回を要求も政府は応じずというニュースを取り上げました。
おはようニュースネットワーク。この時間は東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。数量政策学者の高橋陽一です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みをいただいておりまして、数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしていきます。この時間に取り上げるニュースはこちらです。ハンセン病家族訴訟、安倍総理が控訴はしないと表明。
施設に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労をこれ以上長引かせるわけにはいきません。その思いのもと、異例のことでありますが控訴をしないことといたしました。
ハンセン病の患者に対する隔離政策により家族も差別を受けたとして元患者の家族らが国を訴えた集団訴訟で、安倍総理は国の責任を認めた熊本地裁の判決を受け入れ控訴しないことを表明しました。先月28日、熊本地裁が家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判決を言い渡し、国に3億7000万円余りの賠償を命じました。 今回控訴見送りを決めたことでこの判決が確定しました。
はい、うん、これなんか異例例って書いてあるんですけど、ね、私にとっては全然異例じゃないんですけどね、ただこれの報道の時に、はい、この朝日新聞が7月の9日に要するにこうハンセン病家族訴訟控訴へって書いてあって、ものすごく世紀の大誤報みたいな多分ね記事打ってるんですよ。だからちょっと普通の感覚から言ったらこれね絶対控訴しないんですよ。で、ね、なぜ私なんかそう思うかっていうと、実はね2001年だったと思うんだけど、熊本地裁のところで国 の、 賠償責任をも認めてっていう風な、はい、判決があった時あるんですね、はい、その時小泉政権なんですけどね、はい、その時にもう控訴しなかったんですよ。で私小泉政権にいたでしょ。で安倍さんも実はこの時確か副長官がなんかやってますからよく知ってるんですよ。だからこれ絶対控訴しませんって思ってたら、まあ控訴へなんていう風な新聞記事が出てね、何を取材してるのかってそんな感じですよ。要するにだって小泉もうね10これだから18年ぐらい前ですかね、はい、の時も控訴しなかったわけなんで、その流れとしてはまずしません。これもう絶対国が、ま、明らかにもおかしいんですよ、はい、だから控訴しないってのは当たり前だったし、どこ取材してもねこんなの控訴するなんて絶対どこからも出てこないです、
はい、
それにもかかわらずね、なんか控訴へなんてどうなっちゃってるのかなという正直って思ったくらいにですけど、そのくらいこれは控訴しないっていうのは当たり前です。それとあとこの間の党首討論の時も安倍さんが実はそのねこれはねひどいって話ね、ちゃんと してるんですよ、はい、3日の党首討論の時に。だから控訴絶対しません、はい、でそれは前の流れから言ってもしないし、これでこの間 の党首討論の時もしないっていう、しないっていうか非常に否定的に国の責任を認める形で言ったんでね、だからこれは、まあ、しないのは当たり前だから異例でも何でもないです。ただまあ異例って言わないといけないから言ったってレベルですよ。本当は異例じゃないです。
まあ、7月9日昨日ですね、朝日新聞の朝刊にハンセン病家族訴訟控訴へというふうなことが、まあ、一面に書かれておりまして、今朝の朝刊ですねには、誤った記事お詫びしますということで、
そうでしょう、はい、完全に間違いですからね、おまけになんか記事の中ではね、党首討論の時に安倍さんはこういうふうに言ってるって書いてあるんですから、全然その見出しと、ね、中身が違ってるっていうレベルですよ、
はい、
だからこれはでも当たり前といえば当たり前なんですよね。今までねやっぱりハンセン病っていうのは非常にね偏見っていうかそういう形で処理してたでしょ、それは事実なんですよ ね、
そうですよね。
それどっかで謝んなきゃいけないってレベルなんですよ、だからこれはでも今で選挙の目当てで安倍さんがこういうふうにしたなんか控訴しなかったっていう人もいるけれど、それはもう18年前もしなかったからしないです。
これからはですね今後になるんですが、原告以外の家族についての救済策をどのように行っていくのかというのが、まあ、焦点になってくると、
まあ多分何らかの形でするでしょう、要するに控訴しないんですからね、逆に言うと控訴しないでね、このなんかそういうその原告以外の人を無視したらね、これはまたそれでまた訴訟になりますから、
ハンセン病をめぐる経緯についてなんですが、2001年ですね、熊本地裁が国の賠償責任を認めた上で、国会の責任も指摘した判決を言い渡しまして、高橋さんもおっしゃいましたが、小泉内閣が保証金などを支払う救済策を設けました、その後2016年に元患者の家族561人が国が進めてきた誤った隔離政策によって差別される立場に置かれて深刻な被害を受けたとして、熊本地裁に賠償を求める訴えを起こしまして、これが、今回の訴訟でした、1本目はハンセン病家族訴訟、安倍総理が控訴はしないと表明したニュースについて取り上げました。続いてのニュースはこちらです。アメリカの北朝鮮担当特別代表が EU の高官らと非核化について協議。北朝鮮との交渉を担当するアメリカのビーガン特別代表は8日ベルギーを訪問し、北朝鮮との交渉の方針などについて EU の高官らと協議を行いました。アメリカは今月半ばの協議再開を目指しています。ビーガン特別代表は11日までの日程でベルギーとドイツを訪問、現地を訪れる韓国の北朝鮮担当者とも会談する予定で、北朝鮮の高官とも接触するのではというふうに言われています。
この間のトランプさんの電撃的な、反問点でのね、キム・ジョンウンと会ったわけですよね。
G20 直後。
でもあれは多分ね、だから完全にその、韓国を前立てした話じゃなくて、ただ単に、 トランプがツイッターで本当にやったっていうレベルなんですよね。だから全くその、なんていうかな、米朝首脳会談ドタバタしてたでしょ、はい、まあ、取材の人も全然しきれてないしね、もうそれで、文在寅さんが一緒に行こうとも知ったら、なんか大、トランプ大統領の SP に止められちゃってね、結局、なんか建物の中に閉じ込められちゃってしまってね。でも、だから全然トランプがまあ全部自分でやったんでしょう。だからそれなんで、まあ実際、その、ゴーサインっていうかね、こういうふうな実務者協議やるってことしか言えないわけですよね。で、それから仕切り直しだから結構多分みんな大変だと思うんですよ。だからでもこういうのはやっぱりトップの方が言わないとね、北朝鮮みたいなところ動かないところもあるから、あれあれでいいやり方だと私は思いましたけどね、こういう形で実務者協議動き出してるんですよ。
そうですよね。
うん、動き出すってことは立派なもんなんでね。でもこの実務者協議もですね、まあ上にトランプがやろうって言ってるんだけど、意外にすぐ動けないっていうのがこのヨーロッパの中でね、右往左往してるって、そんな感じが出てますね。
ハノイの2回目の米朝首脳会談の時からちょっとこう時間が止まっているところがあって、そこからまたこう動き出していく
っていう。そうですね。でもこの間の反問点のところで戻ったのがシンガポールの時に戻った感じがしますね。だからあれ一回ハノイでちょっとあれになっちゃって、その後ギクシャクしてたんですけど、この間の反問点の話でシンガポールまで戻って、だからもう一回やろうって、そんな感じですよね。だからこれからだから実務者協議で多分ね、メンバー変わってるんですよ。北朝鮮もちょっと変わってるし、だから北朝鮮の方はね、誰それが入るっつったら、アメリカの方はこれ入れるなとかね、そういうのを多分トランプとキム・ジョンナーでやったんでしょ、これ入れるこれ入れないとかね、
はい、
それで、まあ、それで一応仕切り直して、あとはじゃあちょっと実務者でやってくれとかね、こんな話になってると思いますよね。この間50分話してたでしょ、ええ、あんなのね、多分中身なんか絶対できないから、誰入れないって、そんな議論ですよ、おそらく。いや、それが重要なの。ええ、やっぱりこれ、メンツがどうなるかとかいうのが、結構最初重要だから、で、メンツがある程度決まったら、どこでやるかって話なんですよ。で、これどこでやるっていうのをみんなね、自分のどこでやりたいから、それで綱引きがあるんですよ。その最中だと思いますよ。ただでもあんだけトランプが言って、キム・ジョンもやろうって言ってるから、それで今次はアメリカへっていうのは大体決まってると思うんですよね、
ええ、
そうそうそう、先ほどのメール見たく9月の国連総会なんて非常にいいタイミングなんだが、そういうのが決まってると、それまでにどうしたらいいかって逆にスケジュールが作りやすくなるんです。だそれで今やってるんだと思いますよ、これ。
これからは9月のその国連総会で首脳会談を
できるかどうかね、
可能性は高い。
そう、できるかどうかね。だからうまくいけば国連総会でやるんでしょうけど、それができない時にはもうちょっと先の話になるかもしれない。だから今この実務者協議はね、とりあえず9月のあれを目指してやってるんだと思いますけどね。で、うまくいくかいかないかやってみなきゃ分かんないんでね、こういう話っていうのは。
はい、
メンツも新しいでしょ。
そうですよね、トランプ大統領としては来年の大統領選挙も見据えると、ここの9月の首脳会談は成功させたい部分も、
もちろんだし、あと、まあ、この北朝鮮の話っていうのはトランプが自らやってるんですよね。大統領選挙の時はこの話出てなかったから、だからこれは自分の成果っていうふうには認識してると思いますよ。うまくできれば自分の成果、だから大統領選が来年の11月あるんですけどね、それまでにどういうふうに得点を重ねていくかっていうだけをトランプはまあ考えてると思いますけどね。
そして日本として気になってくるのがやっぱり拉致問題なんですけど、
それは大丈夫っていうかね、トランプと安倍さんは仲いいし、それでこの北朝鮮の非核化を完全にやるためには最後のピースっていうかね、それは日本が持ってるんですよ。要するにね、アメリカもお金出さないんですよ、絶対出さないの。だから最後は日本だっていう、これはもう多分決まってるから、プーチン、この間習近平がキム・ジョンウンと会った時も、じゃあ習近平はね、拉致問題が重要だねなんて言いながら、安倍さんも持ち上げてるわけで、この間の G20 でね。それはでも最後は、トランプも頼んでるし、最後は日本に頼むというのが決まってると思いますよ、これは。だからその時に日本はチャンスなんで、お金を出す代わりに拉致問題を全部解決するって、そういうことだと思いますよ。
なるほど。はい、この時間、おはようニュースネットワーク、ハンセン病家族訴訟、安倍総理が控訴はしないと表明したニュース、そしてアメリカの北朝鮮担当特別代表が EU の高官らと非核化について協議したというニュース、この2つについて取り上げました。以上、おはようニュースネットワーク、今朝は数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送ではこの後も高橋陽一さんにお付き合いいただきます。今朝はお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって、数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は教えてニュースキーワード、今朝取り上げるのはこちらです。5月の毎月勤労統計調査。厚生労働省は昨日5月の毎月勤労統計の速報値を発表しました。名目賃金は前の年の同じ月に比べて 0.2% 減少の27万5597円、物価変動の影響を除いた実質賃金も 1% の減少で、ともに5ヶ月連続のマイナスとなりました。毎月勤労統計調査というのは毎月公表される雇用、給与、労働時間などに関する、統計でして、全国のおよそ3万の事業所を対象に調査が行われるもので、昨日今年の5月の速報値が発表されました。名目賃金、実質賃金ともに5ヶ月連続マイナスということですね。
よくないですね、うん、あの名目賃金というのは、まあ、あの現金給与総額っていう、まあ、あの項目で出てるんですけどね、はい、まあ、これはだから一人頭の、まあ、なんかお給料みたいなもんですかね、うん、そういうのを調べてるんですけれど、まあ、これの名目があんまりもプラスにならないっていうのは良くないし、それで実質っていうのはそれにさらに物価が上昇ちょっとするとさらに低くなるんですね、それを割り引いて考えるから、うん、だからでも名目が普通はプラスにならなきゃいけなくて、実質はちょっとマイナスでもあんまりも大したことないんですけどね、名目がマイナスになるっていうのはちょっと良くないですね、うん、で名目を見てるとでもね、いろいろなんですが、一般労働者の方は実はプラスになってるんですよ、はい、でパートタイムが実はちょっとマイナスなんですよね。だからこれはどういうことかっていうと、パートタイムの方が景気の話をちょっとより敏感に反応するんですよ。だから景気があんまり多分良くないっていうふうに読めちゃうんですよね。だからこれはね、要するにこういう時に消費増税なんかあんまりしちゃいけないっていうサインなんですけどね、うん、でもこれはあんまり良くないのに、ちょっと世界経済も悪い時に国内もあんまり良くないっていうふうにちょっと読めちゃうんですよね。まあ、統計の中身をいろいろ見るとですね、多分ね、この統計するときに新しい事業所って言ってね、ちょっと入れ替えるんですけどね、はい、それでずっと同じふうに継続的にやるのもあって、その統計を見るとプラスになってるんで、新しく入ってきた人がマイナスってことはね、それでさっきのパートタイムがマイナスってことは、実は新しい産業とかね、新しいところがマイナスになってるから、経済の先行きから見るとあんまりいい数字ではないです。
うん、先行きとしてあまり良くない数字っていうこと、ね、
感じがしますね。だからこれは要注意でね、まあ、今までこの統計のちょっと問題で、ちょっと前まですごくほら統計の偽装というかインチキだって言われてたでしょ、うん、でもあれはっきり言ってそんな大きな数字の話じゃないんだけど、こういうふうにちょっと慣らしてみたときにずっと特に名目がねマイナスっていうのはまあよからぬ話ですね、はっきり言えば、
うん、メールもいただいておりまして、はい、愛媛県の方ですね、福さんからいただきました、うん、毎月勤労統計について一連の調査もあり、高橋先生が主張されるように統計庁を早急に作るべきだと思いますが、うん、なぜそういう議論が出てこないのでしょうか。
おそらくね、忙しくてね、そういうその仕事が忙しい時に組織の話なんかできないっていうレベルだと思いますけどね、本当もうちょっとね、この統計部署の人を増やしたり、あと統計部署っていろんな省庁にあるんですけどね、はい、それを統一なんか一つのこの統計庁みたいに作ると結構人繰りが楽になるんですよ。でも各省でやってるから構成者は多分忙しいんだと思う。でも多分農水省は結構暇だとかね、同じ統計でもね、だからね、本当はやるべきなんだけど、これはまあもう次の政権に次ね頼むっていうことになるかもしれませんね。こういう大きな組織改正っていうのはそう簡単にできないんでね、やっぱり安倍さんの政権だとなんか目の前に追われてるからなかなかできないかもしれませんね。
今朝の教えてニュースキーワードは5月の毎月勤労統計調査について、取り上げました。お聞きの放送は日本放送高橋陽一の OK コージーアップ。お休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって、今朝は数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしています。さあ続いては一つの、まあ、山場かもしれませんがここだけニューススクープアップのコーナーです。おととい月曜日、須田さんはですね、結構ドスが効いておりまして有本さんはこう上品な感じだったんですね。
どうしよう
ちょっと悩みどころかと思いますが、はい、高橋さんと協力していきたいと思います、はい、それではこの時間最後のニュースを
スクープアップ
ノリノリでありがとうございます。
恥ずかしかった。
イランのウラン濃縮活動、 IAEA が基準を上回ったことを確認。 国際原子力機関 IAEA は8日、イランが行っているウラン濃縮活動について、核合意で定められた濃縮度の基準を上回っていることを確認しました。制限を超えるウラン濃縮を行っていることを国際機関が正式に確認したのは初めてです。IAEA は10日に特別理事会を開催するとしています。アメリカをはじめとして、まあ、ヨーロッパでしたり関係各国の対応というのがこの後注目されてきますが、
なんかこういう、ね、国際情勢の話を考えるときに、まあね、私なんかだからね、実は国際政治っていうか国際関係論っていうのはアメリカの大学で専攻してたんだけど、その時に、はい、似たような例を探すんですよ。でね、このイランの状況に似てるのはね、1990年代途中のね、北朝鮮とそっくり。
あ、そうですか。
要するにそういう時に、で、北朝鮮の時はどうだったかっていうと、周りでいろいろ言って、なんかまあ、原子力発電の援助をするとか言って封じ込みをしてたんだね。でそれでも結果的にどうなったかっていうと、北朝鮮はずっとズルしてて、それで今に至ってるわけ。それでその時に途中でやっぱりね、アメリカが本当に北朝鮮を攻撃するっていう話があったわけね。でそれをまあ思いただ途中でまあだなんかね、まあ最後に踏ん切りって大統領するかしないかだけど、まあ、思いとどまって、でも結果的には今北朝鮮核兵器を持ってるって状況なんですよ。で今それにね、イランも似てるから、これは攻撃しようかしまいかっていう今攻め合いを多分ねしてる状況だと思いますよ。でアメリカってそういう戦略なのね。だからね、判断はわからないけれど、だから一発触発の可能性っていうのはまあまああるんですよ、
はい、
だからその時に多分日本は一番大変になって、ホルムズ海峡がもう有事になっちゃうでしょ。その時にオイル価格がガーッと上がって経済がものすごく大変になるんです。でもね、今のイランの状況、あと国際関係を見てると北朝鮮と似てるなと感じはしますね。
あ、
だからこういう時には一発触発の話があるから、偶発的な話っていうのはすごく注意しなきゃいけない。で、この間、だから、そういう状況だから安倍さんが、まあ、言ったわけでしょ。
はい、
言ったんで、あれはね、なかなかね、みんないろいろ辛口の表現するけど、行く人他にいないしね、それは世界の中で行ったっていうのは、海外はみんな評価してますけどね。
はい、
そういう状況だからね。
そんな中で、タンカー攻撃もありました
。ありましたね。ああいう状況があり得るって、あれはまだね、本当の戦争じゃなくて、ただ単に、吸盤型嫌いつって、ポンポンとやって、あれ絶対死者が出ないで、ただ船体に穴が開くだけだからね。あれは単なる警告なんですけど、今度本当にもう飛翔体というかミサイルみたいにドーンと打ち出したら結構危ないですよね。
アメリカがこうギリギリとイランに対して圧力をかけていって、そこから何かをこう引き出そうとしているっていうのが、
だから北朝鮮の時もそうだったんですけど、でも結果的にはね、これは核武装の方に方向的に行くかもしれないなというふうに思いますね。でもアメリカってでもね、長い目で見るとだんだんいろんなとこから引いていくんですよ。引いてってイランもね、中東も自分たちエネルギー産油国だから、中東はあんまり関心ないよ、引くよって。それはもう日本がタンカー守りたいんだったら日本が守れとか中国が守れて、そういう言い方をするんですよね。だからそれはそれで日本もある程度覚悟を決めていかないとね、ずっとアメリカが守ってくれるかどうかっていうのは分からんですね。で、そのアメリカが引いていくっていうことだとね、
はい、
最近なんていうかな、アジアでも似たような話があって、そのアメリカが台湾へ武器を輸出売却するって話になってるんだけど、これもね、実はね、アメリカが極東からだんだん引いていくと、トランプはね、選挙公約でね、在韓米軍をね撤退させるとまで言ってるんですよ。で、あれ撤退させると日本は結構困るんだけど、だからこれそれぞれみんな自分の国で守れという感じと、台湾っていうのも、武器売ってんのもそういうコンテクストで考えないんですよ。だから日本にも武器たくさんあるんですよ。守れ、自分で守れと、いや、あんまり守ってあげないぞと、アメリカの方がね、兵士が血を流してまでもアジアを守んないぞというメッセージでもあるんですよ。だからこれでね、中国は嫌だって言っていろんな文句言うけれど、
はい、
でも守らないと、自分の国守らないとアメリカはそんな簡単に守ってくれないっていうメッセージでもありますよ。
なるほど。このアメリカとイランの関係性でしたり、まあ、今高橋さんがおっしゃったアメリカが台湾へ武器の売却をするというふうな、このニュース2つで、その日本の安全保障の在り方っていうのもだいぶこう考え直していく機会になってくる、ね、
安保法制やった時に、実はホルムズ海峡で日本は安全集団的自衛権の行使として機雷掃海って言って、もしくは機雷がそこに埋められたらそれを除去するっていうのを安保法制で認めたわけね、
はい、
でもね、これ今は実は機雷を除去するっていうのはアメリカ軍が守ってくれるから、その後方支援としてやるって議論なんだけど、アメリカ守ってくれない。だからはっきり言うと、海上警備行動って言ってね、自衛隊がずっと日本のタンカー守れって言われるかもしれない。 そんなレベルです。だからもう全然フェーズが変わっててね、アメリカがどっかでやってくれて、その後方支援でやればいいっていうレベルじゃなくなってる可能性もありますよ。だからそういうのを実は本当はあの国政選挙でね、いろんな議論したらいいんだけど、はい、日本ってあまり議論したくないんだよね。
そうです。あまりその外交が争点になってくるというか、そこをこう上げてくるっていうのはなかなか選挙ではないですよね。うん、
でも国政の重要なことだから、はい、だから極端に言ったらアメリカ軍がホルムズ海峡を守ってくれないときに日本のタンカー誰が守るかって議論です。
そうですよね、う
ん、でそれで言っちゃいけない、そんなの考えちゃいけないっていうのが、まあ、野党の人言うんだけどね。でも現実にあの警告されてるじゃないかと、吸着の機雷くっつけられてドーンってやられてるわけでね。あんなのよく起こりますよこれから。だからそれはあのひょっとしたら南シナ海でもあるかもしれない、ね、だからいろいろ安全保障をちゃんと自分で考えて、自分のところは自分で守るっていうふうにしないと、いつまでもアメリカ頼りになってても、あるトランプですからね、いつ何時在韓米軍引いちゃうかもしれない、韓国が引いちゃうかもしれませんよ、韓国は。そうすると日本が最前線になりますよ。大変な時代ですから、そういうのをぜひね、国政でやるべきなんですけどね。
はい、なかなか議論されないですね。はい、ここだけニューススクープアップは、イランのウラン濃縮活動 IAEA が基準を上回ったことを確認というニュースを取り上げました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、いろいろご意見や感想をいただいています。ツイッターご紹介しましょう。高橋さん、はい、スクープアップの感想がたくさん届いております。まず黒助さん高橋さんの弾けたスクープアップのおかげでお話が全然入ってこない。おけいさん、高橋先生絶叫系ハテナスクープアップいただきました。後藤たけしさん、高橋先生のスクープアップ、今まで溜まっていたものが爆発したみたいでしたねって。
あ、私基本的にね、大きな声出さない人な。
そうですよね、あのいつも穏やかでいらっしゃいますからね。
いや無理にやったな。
すいません、振り絞っていただきました。そしてニュースに対するご意見などもいただいておりますね。横浜市青葉区にお住まいの深夜さんからです。毎月勤労統計について、10月に消費増税もあり物価も上がる、だけど給料は上がらない、この状況をどう考えればいいのでしょうか。消費増税実施後に目を見張るような経済対策はあるのでしょうか。
景気対策は やると思いますよ。臨時国会があるんでね。でもそれはあの今のところしょぼいですね。ですから目を見張るようなのは多分あんまりないと思います。
はい、
今、まあ、だから選挙次第かもしれませんけどね、まあ、ただ多分 2,3 兆の景気対策はやると思いますけどね、そのレベルです。目を見張るようなのはないですね。
まあ、ないと
今のところは。
消費増税で考えると、こう月々どれぐらいお金使おうっていうのがこう自分の中でリミットがあるとして、はい、その消費増税がされると使うお金必然的にどんどん少なくなってい
く、ね。まあ、そうですね、間違いなくね、自分のお財布っての一定ですからね、はい、それで税金で捉えるから、その分は必ずどっかで節約するでしょうね。あんまりよからぬことなんで、あの正直言うと、こういうのは世界経済のこういう情勢の時にやるっていうのは、経済政策としてはもう落第点に近いですよ。
もう一つご紹介しましょうか。文京区にお住まいの郷志さん、64歳自由業の方からです。消費増税、また米中貿易戦争などの外部要因、今後後半の景気は悪化することが予想されますが、財政出動など政府による景気を、立て直す策というのは期待できますかということで、まあ、先ほどと似たようなメールではございますね。
外的要因、あのね、消費増税というのは多分外的要因じゃなくて、あの自分で自ら撒いた種ですよね。
そうですね。
で米中貿易戦争は確かに外的要因で、あとはね、ブレグジットっていうのがあって、はい、これが10月の末にあって、まあ今のモリス・ジョンソンみたいなのがなったら、これものすごくハードブレグジット間違いないんですよね。それもあの外的要因でリーマンショック級ですね。あとあのさっきちょっと言った中東の話、これも偶発的な話があった、あって紛争があったら、これは第3次か4次か知らないけどオイル危機と言われるかもしれないんで、これもあのリーマンショック級ですね。それであと日本があるって、だからこの米中ブレグジット、中東、はい、日本と4つほど今世界経済は弾薬を抱えてるって状況ですよ。どれかは破裂しても結構きつい。
そうです
ね、1個も破裂しないっていうのはありえないっていう世界でね。ちょっと先行きはあんまりよからぬ話、 よくないでしょうね。だからラガルドもこの間 G20 に来たんだけど、やっぱりいろんなこと言ってて警告してましたね。
今からその外部要因でも予想されていることがあるけれども、消費税増税っていうカードが出てくるっていうのが
不思議ですね。だからもうここで決定しちゃったし、先月21日に決定したんだけど、はい、その前から消費増税のためのいろんな PR ってコマーシャルもスワーって出てるんでしょ、ね、だからこれが今は本当は選挙の争点になったら面白いんだけど、でも新聞社はね、自分は軽減税率受けられるから消費税の話しないの。だからあんまり争点にならないって、でちょっと悲しい、なんかね、不幸な状況ですね。
たくさんのオピニオンありがとうございました。